皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、学問のすすめの時間がやってまいりました。私のことを初めてお知りになった方は初めまして、ドリームラッシュの時から知ってるよという方はお久しぶりです。引き続きご視聴ありがとうございます。2月も、2月になりましたね。皆さん、もうすぐバレンタインなんですけども、ご準備はできましたでしょうか。で、男性の方は、たくさんもらっても大丈夫なように、軽トラで出勤するなりなんなり、ちょっとご準備を したら楽しいのかなと思います。すみません、ちょっと噛みましたね。私はですね、ちょっと今年あげる予定もなくてですね、ちょっと来年に期待したいと思います。で、今日ですね、このラジオ放送局に来る途中で、ファミリーマートに寄ったんですけど、そのファミリーマートのレジがセルフレジになってました。結構スーパーとかではもう、そのセルフレジ化がどんどんどんどん進んでるっていうのは、なんか最寄りのスーパーとかもあったんですけど、まさかコンビニまでそうなったとはと、もう最近ですね、そういったところをしみじみと感じております。で、このオープニングトークでいきなりなんなんですが、1個質問をさせてください。質問といっても簡単な質問だから大丈夫です。ですね、考える人って皆さん知ってますか？ご存知ですよね。有名だからもちろんご存知ですよね。あの彫刻の考える人です。こう筋肉が程よい、こう肉体美の男性がこうすっぽんぽんで裸の姿でこう顔に手を当ててうつむき加減で何やら考えてる様子のあの彫刻です。で、質問っていうのは、あの考える人のあの彼はあなたから見て一体何を考えてるんだと思いますかっていうのが質問です。まあ、簡単な心理テストですね。1分間タイム取ります。何でもいいです。インスピレーションで皆さんちょっと考えてみてください。用意スタート。心理テストで始まる番組、これもちょっとね、面白いんじゃないですか。心理学の授業ということで、何でもいいですよ。考え込まない方がいいですね。本当にインスピレーションで何でもいいです。何でもいいです。仕事のことでも家のことでも何でも大丈夫です。これちょっと全然関係ない話なんですけど、このオープニング曲なんですけど、いい曲ですねってDM かな、なんかいただいたことがあるんですけど、ありがとうございます。これフラワーっていう曲です。今度ツイッターでも詳細入れますね。フラワーっていういい曲ですよね。はい、シンキングタイム終了です。答え合わせなんですけども、これ心理学に基づいて、あなたの出した答えが将来あなたが成功するか成功しにくいかが分かるそうです。あなたの出した答えがより先の未来のことを答えていたら、あなたは成功者となるそうです。逆に過去のこととかね、またはもう狂々のこととかだと、こう未来じゃ、要するに未来じゃないとまだ成功ロジックを手に入れてないっていうことみたいですよ。確かに世界を股にかけて活躍する起業家とか社長とかオーナーとか、あるいはどんどん出世していくタイプの人って、物事を割と長期的スパンで考えてるんですよね。私堀江貴文さんの、通称堀江門さん、結構好きなんですよ。で、彼の出ている YouTube とか、あと本とか結構読んだりとかするんですけど、あのホリエモンも結構こう長期的に、より未来より先のことを結構考える方で、将来きっと世の中はこうなるっていう先を見る未来軸の考え方があって、じゃあそれに向かって逆算思考で今これをすべきだっていうことをよく言ってるんですけど、面白いですね。 身近な人にこの心理テスト試してみても面白いかもです。オープニングから心理学でした。そんな感じでこの学問のすすめというこの番組は、学問と言いながらもそんな堅苦しい話はしなくて、ちょっとだけこう知的なテイストをちょこっとだけ織り交ぜつつも、ほとんど雑談のようなバラエティ番組です。明日友達とのネタになりそうな小ネタ話をちょいちょい取り上げていきたいかなと思ってます。一応各コーナーを科目別に分けているんですが、私宇宙の話とか結構そういうの好きなので、理科の科目ではその宇宙や星の話をしたり、社会科では、まあ、地理の話をしながら、まあ、そこに紐付けて旅行の話をしたり、国語だったら最近読んだ本とかを紹介したり、まあ、ゆるーくゆるーくこう大人バラエティでやっていきますよっていうことです。で、各コーナーが科目であれば、私は学生のイメージです。皆さんはクラスメートのような、授業参観の家族のような、時には先生のような、校長先生でもいいですよ。そういった視点で本田を見ていただければなと思います。で、なんせですね、まだ放送第3回で始まったばかりの赤ちゃん番組なので、視聴者様も少ないところから始まっていくんですけども、次第にみんなでご意見やご要望をたくさんいただける、皆さん参加型のにぎやかな番組にしたいと思います。そして初めましての方もいらっしゃるので、自己紹介させていただきたいと思います。番組パーソナリティは私、本田美雪と申します。よろしくお願いいたします。三重県鈴鹿市出身で東京に来て約3年、三重弁なまりはまだまだ抜けてないんですけれども、東京で現在役者として頑張っております。役者を始めた時にまず最初にトライしたことはツイッターなんですけど、お芝居のことをたくさんツイートしていたら、同じようにその役者仲間だったり、インディーズの漫画家さんやイラストレーターさんや声優さんのフォロワーがこうどんどんどんどん増えていったんですよ。そうで、役者とか声優とかイラストレーターとか漫画家さん、もろもろもろもろジャンルが違うだけで、みんなこう成功していきたいとか、夢を追いかけてそうやって頑張ってる、そこは同じなんだっていう共通点を見つけていったときに、じゃあその仲間と一緒に楽しめる何かを始めたいと思って、ラジオを始めて現在に至ります。前番組のこうドリームラッシュっていうのは、こうインディーズの世界に焦点を当てた番組だったんですけども、今後もですね、各科目各コーナーでそのコンセプトを引き継いで、新番組も多くの人と盛り上がっていきたいと思います。今後ともよろしくお願いいたします。それではですね、今回の授業は国語を言っていきたいと思います。私ドリームラッシュの時から常々言ってたんですけど、私神話が大好きなんですよ。特に日本の古事記なので、今日は知的に国語古事記を言ってみたいと思います。では古事記、天地開聞。天土初めて開けし時、高天原になりし神の名は天の水上主の神、次に高見結びの神、次に神結びの神。この御柱の神は皆一人神となりまして、身を隠し玉行き。もう一回読んでみます。天土初めて開けし時、高間ヶ原になりし神の名は天の水上主の神、次に高見結びの神、次に神結びの神。この御柱の神は皆一人神となりまして、身を隠したまいき。これが古事記の一番スタートの章になります。解説するとですね、天土初めて開けし時っていうのは、こう天と地がなんとなくこう開けた、分かれた、つまり天上界と地上界がなんとなく分かれ始めた頃、天国に最も近い場所高間ヶ原というところに神様が突如としてポンポンポンと生まれました。 で生まれた順番に紹介していくと、一番最初に生まれた神様が天の御中主の神、2番目に生まれた神様が高み結びの神、最後に生まれたのが神結びの神。この御柱の神様は、ご霊体、つまり魂のみで性別も姿形もないなかったので、しばらくこう世界をふわふわと浮いていたんですけれども、何もすることがないのでどこかへ身を隠してしまいましたよという解説になります。これが日本の始まりなんですね。アダムとイブのようにこう性別や肉体があればいいんですけど、この時生まれた神様は姿形持たないこうご霊体のみだったので、当然こう子孫を作ることもできないですし、しばらくふわふわしていたのですが、まあ、どこかへ身を隠してしまいましたよというストーリーなんですけれども、すでにいなくなったという通り、この神様たちは今後古事記にはほとんど登場しません。この時だけです。2番目の高見結びさんがちょこっと名前だけ出るって感じですね。でもこの神話の始まりに生まれた神様たちは造花の三神と呼ばれておりまして、神様の中でも大変尊いとされています。姿は隠したけれども、どこかに必ずいてくださっている全ての海の神様とされているんですね。この御柱の神様を祀っている神社っていうのは全国にいくつかあるんですが、そのうちですね、岡山の寒原神社っていうところもこの造花の三神、この御柱の神様を祀っているところで、大変こう神社ファンからはですね、ものすごいパワースポットだという感じで人気があるそうで、もうその寒原神社のもうとにかくすごいぞっていうなんか興奮気味のブログとかね結構見るんで、もしなんかちょっとなんか調べてみようかなとかっていう気持ちがあったら、ぜひ検索して見ていただきたいなと思います。姿形は見えないけれども、その寒原神社にその尊いご霊体がお迎えしてくれると思うとですね、なんだかこうロマンがあるというか神々しい感じがしますね。私もですね、2019年最も行きたい場所でもあります。で、まあ、ただいま読み上げたのはもう本当何もないところから神様が誕生した本当に古事記の始まりの始まりなんですけども、これからですね代々と新しい神様が誕生していくんですが、その神様たちも実にこう人間臭いというか、人を恨んだり嫉妬したり、普通にそういう喜怒哀楽があるんですね。そこから失敗したり仲間と協力したり、いろいろ繰り返しながら日本という国家を作り上げたという物語なんですね。この人間臭さが私はとても好きなんですけれども、そんな人間臭い神様たちが祀られているのが全国の神社です。私古事記を好きになって、こう神社巡りとかも好きになった、そういう感じですね。で、ただやっぱりこうラジオでちょっと読み上げているだけでは分かりづらい、その神話の古事記を私なりに親しみやすく分かりやすいアフレコ動画を作ろうかなって今ちょっと企画中なんですよ。でそんな感じで、新しいカジュアルなちょっと古事記を伝えていきたいと思いますので、今後こう動画版の古事記を出すときはまたツイートとかいろんなところで発信していきたいと思います。ただいま鋭意編集中です。ぜひぜひよろしくお願いいたします。国語の授業でした。